からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月に入りました。第1回目の、グリーンコミュニケーションなんですけれども、もう修学旅行生とか、それから相変わらず観光客の方もまだまだ紅葉を楽しもうという、そんな感じで、たくさん、京都の中を街中歩いていらっしゃいます。ラジオを聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は食品ロスを減らそうという、そんなテーマでお届けします。お越しいただいたのは龍谷大学政策学部深尾ゼミで食品ロスを、研究テーマに選んで、研究されているお二人です。龍谷大学深尾ゼミ3回生、江林龍之介さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、そして園田達也さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、深尾ゼミではあのラジオカフェでピックアッパーっていう番組も毎週放送してくださってますよね。
はい、その通りです。
その通りです。はい、深尾ゼミって一体どんなゼミかなと、なんか知ってるぞっていう人もあのいらっしゃるかもしれないんですけども、まずこの深尾ゼミナールってどんなゼミなんでしょう。
はい、
ゼミ長の江林さん、お願いします。はい、
ゼミ長の江林が答えさせていただきます。
アピールしました。
すごくアピールさせていただいてます。はい、僕らは、今ここにいるのは8期生に当たるんですけど、8期生が
深尾ゼミの、
そうですね。
はい、
深尾ゼミ8期生は、
そんなになるんですね。
そうなんですよ。はい、8年目のゼミになるんですけど、全員で人数が19人いる中で、
それって多い方ですか。
そうですね、結構多い方になりますね。
人気のゼミということですね。
そうですね、もちろん、は
い、もちろん先生聞いてますかという感じですよね。
先生、は
い、で19人
そうですね、
はい、でゼミ長、
はい、やらせていただいてました。
はい、
はい、
でゼミとしてはどういうことをテーマにこう研究してるところなんでしょう。
そうですね、基本的には持続可能な社会づくりっていうのがテーマになってて、そこから多岐にわたる分野にそれぞれ3つのプロジェクトに分かれてやってるんですけど。
3つのプロジェクト、
はい、
はい、どういうプロジェクトですか。
ですね、一つ一つ説明させていただきます。
はい、お願いします。
一つは和歌山県の有田市で拠点を置いている、有田藩、
はい、
この有田藩っていうのがワインと観光をもとに地域活性化を狙うといった活動をしております。
あ、そうなんですか。はい、有田というと皆さんみかんを想像すると思うんですが、ですね、うん、ワインって作ってはるんですか。
そうですね、
それは知らない方の方が多いんではないでしょうか。
そうですね、はい、そういうのを発信できたらなと思って。
あ、そうなんですか。はい、それは新たなプロジェクトとしてそのワイン作りっていうのもあるんですかね。
そうですね、はい、でもこのプロジェクト自体が今これ5年目のプロジェクトになっておりまして、深尾ゼミの中でも3つプロジェクトがあるんですけど、その中でも一番長い。
ああ、そうですか。
そうなんですよ、
より深めるという、そういうところを発展させ深めるという、うん、そういうものかもしれませんね。
そうですね、
はい
はい
はい、有田藩はそういう藩、
はい、
はい、そして
続いてが滋賀県の東近江市の伊庭町拠点として活動している東近江藩といったものがあって、
はい、伊庭町、
はい、
どんな字を書くんですかね。
痛みの伊って言ったら分かりますかね。
はい、分かりますよ、それは。伊藤の伊ですよね。
そうですね、伊藤の伊です。地域名を地域名で例えるっていう、どうなんやろうと思いながら。
ああ、そうかそうか。
痛みの伊に、場は庭ですね。
おお、
それで伊庭って呼びます。
あ、そうなんですか。
はい、
伊庭町の
伊庭町の水辺の景観であったりとか、
はい、
そこに住む地域の人たちのローカルプライドっていうものを、より活性化するために、今は5人で活動しているの
か。あ、そうなんですか。はい、近江ってこう水路が結構きれいな、ね、昔ながらの風情を残すという、 そういう街ですよね。
そうですね、その伊庭町っていうのも実際に日本遺産に登録されてるんですけど、水辺の景観が。
あ、そうなんです
か。でもそこに対して地域の人たちが誇りっていうのをどうかな、持ってるかなみたいなところから、そこをどんどんどんどん活性化していこうねみたいな、もっともっとみんなに誇り持ってもらおうっていう
ために価値を自分たちも知って、うん、それをもっと、深めたり広めたりという。
そうですね、
いいですね、
はい、
あの住んでる人は意外と気づかないっていう、そういうこともありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、そしてもう一個は、
もう一つが、京都府京都市を拠点に活動する僕ら環境都っていうグループが。
環境都、はい、都は都ですか。
都はひらがなです。
あ、ひらがな、
全部ひらがなです、うん、環境都。
あ、そうなんですか、
はい、
都って何なんですか。
都言いますと
環境都の都って何ですかね。
環境かける京都なんです。その環境っていう文字と京都っていう文字を組み合わせて、はい、環境都っていう。
あ、そうなんですか。まあ、そういう環境を重んじる、そういう、まあ、京都という都ということかもしれませんね。はい、
っていうふうに今後言っていこうと思います。いいこと聞いたな、
は
い、今、
はい
はい、
そしてそうやって3つのプロジェクトがあって、はい、そしてそれぞれについて、あの人数がこう分かれて、はい、日常的に研究するという、そういうことですか。
そうですね、その実際にそのフィールド地に行って、地域の人たちと関わり合いながら、その中で問題を模索していく、解決策を練っていくといった形になってます。
あ、そうなんですか。そうすると有田班は有田に行き、
はい、
そうすると他の人が、他のチームがそこにも行くっていうことはあまりない。
そうですね、あまりないですかね。
そうですか、はい、そうすると例えばゼミの日に、あのそれぞれが、今こんな状況であるっていうことは発表したりして、うん、それを知るという、そんな感じですか。
そうですね、定期的にそういう場が設けられてて、はい、知ることになるというイメージですね。
そうですか。こう深尾ゼミって目的が割合こうはっきりしていて、
はい、
あの多分人気のゼミなんでしょうね。
はい、はい、
さあこの食品ロスなんですけれども、
はい、
この食品ロスの現状に関心を持った何かきっかけってあったんでしょうか。
あ、じゃあ僕の方から。
おい、園田くんお願いします。
あ、ありがとうございます。園
田さん、はい、
まあ、今年にできた、まあ、今年じゃないね、去年にできた、うん、まあ、本当に新参者のプロジェクトなんですけども、
あ、他 の、 あの東近江藩とかに比べたらちょっと新しい、はい、今年、
うん、今年、まあ、はい、1年目になるんですけども、去年の11月に、はい、ゼミ生全員でまだプロジェクトに分かれる前に、先生の方から、まあ、京都市にあるリサイクル施設を見に行ってみないかということで全員で行ってきまして、そこはなんか食品を、リサイクル施設であって、そういう、捨てられた食品を、動物たちの餌、飼料っていうんですけどに、変えたり肥料に変えたりっていうことをしてるところで、
はい、
一番僕たちがそこで衝撃を受けたのが、
はい、
やっぱり、食品ロスっていうとスーパーから出てしまうものみたいな、だったり家庭から出てしまうものっていうイメージがそれまではあったんですけども、
はい、
そこで出てたものとして、製造業っていう、まあ例えばなんですけども、うどんを作ってる会社が
製麺業の、
はい、はい、そのままそのスーパーに出すこともなく、そのまま、その施設に送ってるっていう現状があったり、まあ、その他にもスーパー、
それは当たり前のようにそういうことがあるということ、
で、ね、
日常的に、
うん、はい、
はい、まあ、なぜそういうことになるんでしょう。
そうですね、結構まあ説明すると難しいところあるんですけども、はい、まあ、常にスーパーに物を置いておかなければいけないみたいな風潮があったり、まあ、なんか、
まあ、あの棚が空いてると、それはスーパーとしてはややよろしくないということですよね。
そうですね、はい、そこの需要と供給の差がちょっと開いてたり、あとはなんていうんですかね、いろんなルールがあるみたいで、3分の1ルールっていうものらしいんですけれども、はい、売る期間と、賞味期限がいろいろ関係してまして、まあ、この期間に行ってしまうともう売ることがもうできないよみたいなのを、
はい、
まあ法律とかではないんですけども、ルールと
して暗黙 の、 そうです、ね、あの業界の中でのルール、
そうですね、うん、はい、そういうものがあったりっていうことで、
は
い
は
い、
もう2ヶ月までに賞味期限が迫ってるような、ものは、
そうですね、
受け付けないとか。
そうですね、
スーパーに並ぶ前に廃棄されているっていうのは、
はい、
それはびっくりですね。
びっくりしました、
はい、
すごい綺麗な状態で大量に送られてきてて、
それはそうするとこう段ボールとかそういうケースに入ったままとか、
あれは収集車があってね、うん、そういう収集する車を回してたので、あ、
事業所用に、はい、
そうですね、
あのもうちゃんとそういう車があるぐらいに廃棄されてると、
それがなんか鉄製のタンクに入ってで、はい、置かれている状態を見て、あ、こんなに自分たちの知らないところで、
はい、
もったいないなって、ま、もうすぐ食べれるぐらいの綺麗なものがそう捨てられるよっていう状態で置かれているのを見て、やっぱり全然なんか食べられるしもったいないなっていうところから、はい、
食品何ができるのかなと、
そうですね、
いうふうに考えたと、
そうですね、
それが、まあ、きっかけだったと、そうですね、いうことですね、
はい、
それはあれですよね、深尾先生がこういうところがあるから行ってみなっていう、そこですよね。
そうですね、
それは江林さんはそれは行かれました
ですか。そうですね、
どう思われました。
いや、やっぱり園田君と同じようにもったいないっていう気持ちが大きく、それに加えてやっぱりちょっと可能性があるなっていうふうに感じましたね。
何かできることがあるんじゃないかという、
そうですね、
逆に、
はい
はい、そしてあの次の行動としてはどういうことをしたんでしょうか。
そうですね、そこでもったいないとか自分たちにまだこのやれる可能性があるっていう中で、僕たちが行った行動っていうのが2018年、今年の冬になるんですけど、2月で、はい、東京都の多摩市にある NPO 法人さんの方で、はい、無料スーパーっていうものをやってて、
無料スーパー、
はい、
はい、
それを実際に足を運んで訪問させていただいて、そこで仕組みや考え方、その実際に回してる人たちがどういう思いでやってるのかっていうのを参考にさせていただくために、
はい、そうですか、
足を運ばせていただきました。
スーパーって言ったら有料でしょとこうね、聞きたくなるんですが、その多摩市でされてた無料スーパーってどういうものなんでしょう。
ですね、フードバンクさんとか、備蓄ってあるじゃないですか、
はい、
っていうところからもう使わないとか余った商品をその人は
備蓄、
はい、
そうですね、
まあ、災害に備えて防災用とか、
うん、
はい、
っていうのを集めて、その方が実際に集めて、それを、対象がちょっと貧困の方になるんですけど、貧困の方たちに、分けてあげる、そのまま無料でもらってもらうっていう感じのことをしてはりましたね。
ああ、そうなんですか、
はい、
はい、そしてそれはどうでしょう、園田さんも行かれて。
はい、僕も行きました。
はい、どうですか。
そうですね、やっぱり、こういう活動を、食品に関する活動を社会の人がしてるっていうのは何ですかね、違った形だったので、そのエコ施設じゃないですけどリサイクル施設とはまた違った方向でやってて、僕たちの活動にどうにかして取り入れられないかなっていうことで、行ったので、すごく刺激になりました、
うん、
上手なリサイクルをするっていうことは自分たちには無理だけど、うんうん、この無料スーパーを NPO としてされてる方のような、これはすごく何かのヒントになりますよね。
そうですね、
はい、どんなことを考えたんでしょう。次これを、見に行って何か考え、ヒントはあったんですか。
そうです
ね、どんなことができるなって思ったんでしょう。
僕たちは、まあ、本当に1年目の活動で、
はい、
そういうリサイクルっていう大きなことをとりあえずやろうっていうにはあまりに無知すぎたので、はい、やっぱり現状を知らないとなっていうところから始めまして、それじゃあ家庭系の、出てしまう食品ロスだったりっていうのを、集めることでいろんなデータを取りまして、個数だったり重さだったり、あとはカロリーだったり、あとはどういうものが出やすいんだろうだったり、どういうところで出やすいんだろうっていうものを取ってみたいな、データとして取ってみたいなっていうところから、食品ロスを、住民の方に呼びかけて、イベントとしてやってみたいなっていうことで、次に進んだ感じになります。
あ、そうですか。そういう食品ロスの、パーセンテージとして、
はい、
家庭のロスって結構パーセンテージ高いんじゃないですか。
そうですね、
はい、
家庭の出る生ゴミの半数ぐらいは、あ、じゃあ、ゴミの半数ぐらいは生ゴミですから、
はい、だからこう一個一個の家庭はちっちゃく自分たちは思うけど、うんうん、 それが集まると非常に大きいっていうことですよね。
チリも積もればってやつですね。
あ、本当ですね。
ここだけすごい緩いっていう。
本当ですね。
大人の人も見てるはずやな。
本当ですね。はい。そして、うん、今言ったようにあの事業所見に行ったのは、最初はその、事業所のゴミがこのリサイクル施設でどんどん捨てられるのを見たんだけど、あの自分たちの研究対象としては家庭ゴミ。
そうですね、
はい、で実際にどんな風にされたかはこの後伺います。今日からグリーンコミュニケーション、今回は、龍谷大学政策学部深尾ゼミ、江林龍之介さん、そして園田達也さんにお越しいただいて、食品ロスについてお話を伺っています。さあ、そのリサイクル施設を見たことがきっかけでいろんなことを思って、そしてあの家庭ごみについての、何かその食品ロスをなくす取り組みをスタートさせたと、どんなふうにスタートさせたんでしょう。
そうですね、じゃあ僕の方から。
はい、園田さんお願いします。
はい、今までで僕たちの京ゼロマーケットっていう、まあ、無料スーパーをしたい。
京ゼロマーケット、
はい、
何ですかそれは。
あ、この無料スーパーが
多摩市の見に行きましたね。
はい、で僕たちが、はい、始めようっていう時に、無料スーパーっていう形ではなくて京ゼロマーケットっていう形にして、無料スーパーを含んで、あとはもっと食品ロスの実態を市民の方に知ってもらおうっていう複合的なイベントにしてしまおうっていうことで、京ゼロマーケットと名付けてスタートしましょう。
はい、分かったような分からないような京ゼロマーケットに、はい、
まあ、なんか無料スーパーよりもちょっとキャッチーでやりやすいよねっていうことで。
なるほど。
そうですね、はい、で僕たちの目的自体が多摩市で見たあの NPO さんのものと違って、
はい、
貧困ではなく食品ロスという問題に焦点を当てたイベントだったので、
はい、
やっぱりより実態を知っていただきたいなということで、
いろんな家庭の皆さん、一般市民、
はい、
普通の、市民に、はい、自分たちのその日常生活がどのようなことをしているのかという実態を知る機会と、
そうですね、
するということでしょうか。
そうですね、食品ロスっていう、その食品をツールとして、はい、今出てるこの食品ロスっていう社会問題をより知ってもらおうっていう、
はい、
その貧困の貧困に目を向けてやってた NPO 法人さんの多摩市のとは違った形 で、
そうですね、あのその食品ロスというものに向き合おうということ で、 そ、 で、ね、その京ゼロマーケットを始めたということですね、はいはい、そしてなんとそれがもう第5回目を終了したところですよね。
はい、
あの具体的に言うとどんな感じなんでしょう。
まあ、結構あの1回目から2回目、2回目から3回目って段階を踏んでいくごとに、はい、いろいろ進化していったので、うん、まあ、ちょっと段階を追って説明しますと、
してください、
はい、ありがとうございます。1回目だと、やっぱり住民の方にアプローチするっていうのもなかなか困難で、
うん、
すごい大学生さんの講義にお邪魔して、まあ、僕も大学生なんですけども、こういう食品ロスっていう現状があってないですかっていうことで食品集めさせていただいてっていうことをしたんですけど、
呼びかけた。
そうですね、
はい、まずは第一歩がそれ。
そうですね、はい、本当に自分たちの身の回りのレベルから始まって、第2回目になると、住民の方のお宅にポスティングさせていただいて住民の方を巻き込んでいったり、
どのあたりの、はい、地域的には、
そうですね、伏見区なんですかね、はい、京都、
それはあれですよね、うん、町屋キャンパスが、あの龍大の町屋キャンパスがあるあたりということでしょうか。
そうですね、そこを中心として、はい、まあ、ポスティングしていったという形ですね。
はい、でこういうことをするので、うん、何か、はい、あの不要なものはございませんかと、
ね、
持ってきてくださいっていう、そんなことでしょうか。
はい、
はい、
一軒一軒ピンポンをしてとかやってしました。で第3回目になると深草支所さんと、に、まあ、協力していただけるということになって、区役所なのかな、あれは、
あ、うん、まあ、どっちか区役所の支所ですね。
そうですね、
なるほど。
で、そこで、食品を集めるっていう機会を何度かいただいて、
行政も、ね、関心を持ってくれたということですね。
まあ、そういう京都市っていうのが、ゴミ処理に対して結構意欲的な市なので、
はい、
まあ、比較的やってみないかということでお声かけいただいて、うん、まあ、ここで集めていったのと、
それは大きいですね。
そうですね、すごい大きいことだと思います、
うん、行政との連携っていうのがね、僕たちの中でもすごいバリューになったかなっていうふうには、うん、
バリューにそうか
、はい、で第4回目になると、じゃあ次はもっとどこに出て、うん、どこからもっと大量に出てるんだろうって考えた時に、神社だったりお寺の方に行かせてもらって、そうですね、お供え物とかのものがやっぱり処理できなかったりする現状があるんじゃないかっていうことで伺って、
まあそれは想像して行ったということですか。
あと多摩市の方が昔言ってて、多摩市の方もそういう備蓄とか以外にお寺のそういうものもあるんじゃないかって言ってはったので、
それは面白い。
そうですね、小さいお寺から、まあ、やっぱり京都なので大きいお寺 もうたくさんあるので、ね、そういうところに実際に行かせていただいて、
どうでしたか、行ってみて。
そうですね、なかなか名前を挙げることが厳しいんですけども、
全然挙げなくていいんですけれども、はい、
やっぱり
あるんですか。
ありますね、
うん、
まあ、神社、例えば神社だと、はい、お酒を、日本酒を、まあ、大量にやるんですけども、はい、やっぱりお寺の人だけで
研修っていう感じですよね。
そうですね、はい、そういうものがあるけど、やっぱり今の世の中あんまりお酒を飲む人が減ってしまったらしくて。
あ、そうなんですか。
そうらしいですね、うん、若い人とかにあげるともうどうせ飲まないですっていうことで、やっぱり好きな、お酒が好きな友達にあげるとかはやるらしいんですけど、はい、やっぱりちょっと難しいことがあるよっていうことで、うん、まあ、協力していただけたり、
すごい。
そうですね、まあ、1から4回目でだいぶ、まあ、対象が変わったりはしたんですけど、まあ、全体的に家庭から集めしていただいて、イベントは完全に、そうですね、住民の方だったりっていう人たちを、招いて、招くっていうか、まあ誰でも来ていいですよということでさせていただいて、はいはい、食品を無料で持ってってもらって、
はい、
イベント京ゼロマーケットで、まあ、食品ロスの実態を知ってもらうっていうことを、まあ、主にやってるのかなと。
こんなにあるんですよと、うん、ここになければきっと廃棄されてたであろうもの、うん、ということですよね。はい、はいはい、出林さん、なんか報告することはありそうですね。
そうですね、僕からすごい報告しなければ、はい、してみんなに知ってもらいたいことがあるんですけれども、その1回から4回、
はい、
実際に行ったのは5回までなんですけど、4回まで集計を取ってまして、何の集計か。
何の集計ですか、数ぐらいは取れますよね。
そうですね、集めた食品。
どういうことが分かりました。
そうですね、そこで分かったのは、は
い、数、例えばどんな感じですか。
そうですね、食品の総数ってものがここかな、
はい、
総数っていうのが716個、各イベント平均した場合179個も集まってて、4回総じて、
はい、
で、そうエネルギーに換算して僕たちは価値をつけよう、そのデータに価値をつけようっていうこと、
ま、食品ですからエネルギーに換算できると。
そうです、ね、
なかなかでも手間かかりますね。
すっごい手間かかった
、それどうやって計算するんですか。
いや、もう裏のパッケージ見てひたすら打ち込んで、
はい、これ脂肪がこんだけやからかける9とかそういうことですか。
1箱あたり、人
あカロリー書いてありますね、最近は、ね、
うん、
はいはい、
あれを全部データに打ち込んで最終的に集計するって形になって、4回で、
はい、
18
や、
これ単位が難しい
18万キロカロリー
ほう、これというと、
そうですね、これを成人男性が1日に消費する必要とするカロリーが2000カロリーだとして、
はい、
換算した場合90日分、まあ、いわゆる約3ヶ月分になりますよね。3ヶ月分を賄うことができる、
カロリーの食品がここに手元に集まったと。
そうなんですよ。
それは、
はい、
ほとんどが皆さんが無料でちゃんと引き受けてくださったというか、お持ち帰りくださったんでしょうか。
そうなんですよ、もう、もう食品がなくなり次第終了って形になってるんですよ、はい、京都のマーケットが、初めてだいたい2時間か3時間で毎回売り切れって形になります。
売り切れ、無料だけど売り切れ。
そうですね、
そうなんです、
売ってないけど売り切れ。
そう、そうなんですか。へえ、これは皆さんびっくりですよね。
そうですね、
こう自分たちが家庭のこう冷蔵庫で、ああこれは賞味期限切れてるなとか、もうあかんわっていうのをこう 微々たることだろうと考えがちなんですけれども、それがやっぱり集まるとこういうことになるっていうことですよね。
そうですね。
ちなみに、はい、どういうものが多かったですか、その品目としては。
そうですね、毎回その先ほど園田君から話があった通り、対象がちょっとずつ変わってくるんで、はい、一概にこれとは言えないんですけど、多かったのはやっぱりカップ麺とか。
カップ麺捨てなくていいじゃないかっていう気がしますが。
カップ麺とか、あと
それなんで捨てるんですか、ね、
買い込みすぎたとかもありますね、うん、
買いすぎですね、
買いすぎて結局でも、ああこんな食べないから、まあもうこれもなみたいなやつ、
安いからと思って、まあ、10個買おうかみたいな、そういうこともあるのかもしれないですね。
あと栄養、
はい、はい、それから
と、あとは栄養ドリンクっていうんですかね、これも買い込みすぎが多いらしくて、
そういうものもあるんですか、
美容系だったり、
美容系だったり、うん、ま
あ、口に合わなかったみたいなものがやっぱり食品ロスになっちゃうのかな。
そうなんですか。でもそれはちゃんと引き取り手があるっていうことですか。
はい、
はい、お米もありそうですか。
そうですね、
そうですか、はい、まあ、そういうこういろんなことがあって、まあ、第5回が割合最近終了したんですか。
そうですね、12月の2日で、はい、
そうですか、
はい、
この、まあ、地域この伏見キャンパスの近隣の方が多分無料で引き取りに来られたんだと思うんですけども、どんな感想をお持ちでしょうか。
そうですね、僕たちその京ゼロマーケットの中でも、来てもらうのが地域の方なので、はい、消費者ってことでアンケートを取らせていただいてて、やっぱり来てもらったらやっぱり関心が湧いたっていう回答をしてくれた人が1回から4回それも総計したら、
はい、
集計した場合 95% の方が興味が湧いたとか、食品ロスに関して今後考えていこうと思うっていう回答をしてくださって、僕たちはそこで啓発っていうことができたかなと思ってますね。
ああそっか、うん、やっぱりその 95% の方がこういう現状があるっていうことを知るチャンスにもなったっていうことで、こうゼミ長の江林さんとしてはよかった、やっぱりそれが大きい目的というか、そういうやっぱり知ってもらって、ちょっとでも減らそうねというところがやっぱり皆さんのプロジェクトの目的ということでしょうか。そうです
ね、このイベントをするにあたって僕たち8人いるんですけど、はい、8人共通の意見として、このイベントのコンセプト目的っていうのは市民の人たちへの啓発っていう形になってるので、
はい、そうですか、
そうですね、
はい、さあ今3回生ですけれども、はい、さらにこの研究を深めようという思いもあるそうですね。
はい
はい、
はい、じゃあ僕が、
じゃあ
佐
藤さん、
そうですね、やっぱり深めていけば、深めていくだけ成果が出るものだと思うんですけども、今後京ゼロマーケットがどういうふうに、発展していけるかって考えた時に、はい、やっぱり大学生がやる、今やってるんですけど、やっぱりお金を儲ける仕組みではないので、全国的にどうやなんですかね、広がっていくかとか、そういうのを考えた時にはやっぱりちょっと厳しいものがあるなっていうのが、うん、食品っていうものを、問題とした時に起こるも、結構大きな課題になってくると思うんで、誰がやるのかとか、まあ、誰とできるのかっていうものをもう少し、誰と協力してできるのかっていうのをもうちょっと考えていきたいと思ってます。
そうですか、残りもう、うん、1分弱です。
やばいやばい、
はい、江林さん、この残る学生生活、うん、こういうことを、やり残したなとかしたいとか将来とか、なんか一言ずつお願いします。
僕がやりたいことですか、はい、もっと旅行行けばよかったな。
いやいやいやいや、
そういうことじゃなくてですか。
そういうことじゃなくて、もうちょっといい感じのこと。
いい感じのこと。
そうですね、でもやっぱりこのラジオ僕ら1年間やってきたんですけど、もっとラジオを通して伝えれることってあったんじゃないかなっていうので、僕ら今後2回生が中心にラジオやらせてもらうんですけど、そうやって聞いてくれる人を多くしたりとか、聞いてくれる一人一人にもっと伝えればいいなと思うので。
そうですか、わかりました、はい、この食品ロスについてもやっぱり知ってもらう、伝えるっていうことが、
そうですね、
結構意味があるっていうことですね、
う
んうんうん、園田さん、
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。